石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
大型連休は何をして過ごされてましたか？
あ、はい、毎年のごとく仕事でした。
大変ですね。
いやいやいや、石川さんはいかがでしたか？
あの、私はですね、あの某社広報さんが結婚式をするということで、はい、沖縄に行ってきました。すごいのが、沖縄で、うん、そのまあ広報さんの実家の家でやるっていう、
はい、あ、沖縄の方なんですか？
沖縄出身の方で、実家があって、あ、で庭で挙式をやり、それとはまた別の、まあ、なんか庭みたいなんですけど、そこで披露宴をやるみたいな感じで、
楽しそう。
大体60人ぐらい、
はいはい、
ほぼみんな東京の人っていう
地元の人じゃない。そうそうそう、へ
ー。もうほんとね、雨降りそうな天気だったんですけど、うんうん、なんとか持ってやったんですけども、うん、まあけどね、やっぱり自分家の庭で結婚式やるって
すごいです ね。
まあ旦那さんが、まあ、候補さんなんですけど、その奥さんができれば沖縄のそのね、旦那の庭でやりたいっていうことで、
じゃあ、あの琉球衣装みたいなの着てたんですか、二人は？
それ一切もう沖縄色なしみたいな。
カツアシもなし。
なし、みんななんかジャケット着用みたいな感じで。
そうなんですね。
沖縄の結婚式ってやっぱ仮優勝みんな着て、そうそうそう、まあ、清掃なのでっていうかと思いきや、みんな暑い中ジャケットを着用しみたいな感じで、全然沖縄感ゼロでやってましたけど。
でもいい時期ですよね。海ももう入れますしね。
うん、あの実際ね、あの泊まったホテルのすぐ近くのビーチで海入ってる人いっぱいいましたし、うんうん、プールも入ったりしましたし、
はい、
ついに入る前だったので良かったかなっていう感じですね。
素敵なゴールデンウィークでしたね。
はい、
はい、さあ石川さん、今週の特集ですが、
はい、以前節です発表され、先日は日本での発売決定の発表もありました。全本 AR を特集します。現在 Google の単語デイドリームの両方に対応する初のスマホということで話題になっている製品ですが、担当者の方に来ていただき、その中身について詳しく聞いていきたいと思います。それでは30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
AR と VR に両対応、 ASUS 話題の新製品 Zenfone AR、 この夏いよいよ発売。2017年4月 ASUS はセスで初披露した Zenfone AR を今年の夏に日本で発売すると発表しました。 Zenfone AR は Google の AR 技術タンゴと VR プラットフォームデイドリームの両方をサポートする世界初のスマートフォンとなっており、日本での発売を期待する声が高まっていました。本日は ASUS JAPAN 株式会社より Zenfone テクニカルプロダクトマネージャーの阿部直人さん、そしてマーケティング部部長シンシア天さんのお二人をお迎えし、この Zenfone AR の全容について伺っていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけでシンシアさん、ここは3回目という感じで、ね、
そうなんですよ、
だいぶ慣れて
ますね。Zenfone 3だ。
そうですね、はい。S さんには去年の10月にお越しいただいて、まあ、その時は Zenfone 3というところで特集しましたけれども、今回も新製品を持ちいただきました。で AR VR も正直ラジオでかなりね伝えるのは難しいかなというところでハードルの高い回になりそうですけども、頑張って紹介していきたいと思います。まずは単語について、番組でも何度か触れましたけども、改めてどういうものなのか松代さん、簡単に説明お願いします。
はい、単語は Google の AR プラットフォームの名称です。 AR は日本では拡張現実と呼ばれるもので、 現実空間に別の情報を加えて表示させることができます。例えば何もないテーブルをスマートフォンで覗くと、テーブルの上に花が飾ってあったり、ミニカーを走らせたりといったことが可能となります。さらに端午は空間認識技術に優れており、今までの AR にあったマーカーを読み取る必要もなく、カメラ撮影だけで 3D モデルを作成するといったことも可能になっています。
はい。で、まあ、4月に日本でも、まあ、発表会やりましたけども、あの時のメディアの反応ってどうでしたかね。実際あの、ね、メディアの人もほとんどその単語触るの初めての人も多かったと思うんですけども、
あの皆様は ASUS は正直だなって言ってくれました。まだ日本で、まあ、Google プレイであのダウンロードあのできるアプリもまだ30しかないって正直言いまして、まあ、この技術もまだ発表されたばっかりだし、あとデイドリームの日本発売も未定の状態で、まあ、この中で、まあ、本当に現状を正直に申し上げた発表会だったかなとメディアからフィードバックいただいてます。
そうですよね。あのデイドリームの、 あの目につけるやつ頭につけるやつは Google が売ってるんですけど、日本で発売するかまだ分かんないんですよ。だけどスマートフォンだけ先に出るそうなんですよね。ね、あの単語使えるスマートフォンというかファブレットはそれ日本でも1台ありますけども、まあ、とにかく使えるアプリが少ないということなので、なかなかね楽しむチャンスがなかったりもするんですが、まあ、そこでもね ASUS はちゃんとまあね発表会すという感じでございます。で今回の、全本 AR なんですけども、実際特徴というのはどんな感じになってますでしょうかね。
全本 AR の大きな特徴なんですけども、普通のスマートフォンとして使えることは もうもちろんなんですけども、まあ、それに加えて、まあ、先ほどあのご紹介になった Google の単語ですね、そういった技術やあの VR のデイドリームといった、まあ、最新の技術ですね、そういったものも、使うことができるようなスマートフォンになります。
うん、単語だけ使えるスマートフォンとデイドリームだけ使えるスマートフォンっていうのが、まあ、世界にあるんですけども、まあ、その両方が使えてしまうと、そうですね、1台で2つのプラットフォームを楽しめるというところが大きな特徴なのかなというところですね。それまあ単語なんですけども、実際これどういった技術といいますか、部品を組み合わせて提供されているものだったりするんでしょうかね。
この単語をやるためには今までのスマートフォンのように一つのカメラではどうしてもできない技術なんですよね。でこの単語というものに関してはこの全本 AR の背面にあるんですけども3つのカメラですね、その3つのカメラを使って、まあ、空間情報を把握して AR ですねを実現しているような形になります。
3つのカメラというのは具体的にどういったカメラになるんですか。
はい、まず1つ目は通常のカメラですね。はい、まあ、これはあの、まあ、AR だけじゃなくて普通の写真を撮影するときにも使われているんですけども、それ以外だとあとモーショントラッキングカメラですね。はい、これであの物体の移動とかですね、あと端末がどのように動いたかという情報を把握しているようなカメラですね。あとは振動認識カメラというのもあります。でそれに関してはスマートフォンで撮った物体ですね、例えば今ここにペットボトルあるんですけども、ペットボトルにスマートフォンを向けるとこのスマートフォンからペットボトルまでどのような距離が離れているかとか、でどういう形をしているかっていうのを把握することができるといったカメラですね。で今言った3つのカメラを使って拡張ですね、 AR をあの今までとはできなかったような AR 技術を実現しているというような形になりますね。
まあ、あの本当ね空間を捉えられるといいますか、人間の目のように立体的に捉えられるというところが、まあ、単語すごいところなのかなという感じですね。はい、いや実際に何かこうアプリを立ち上げていただいて、
はい、
単語をちょっと楽しんでみましょうかね。
そうですね、
まずじゃあメジャーでいきましょうか。
はい、
ね、この番組でも単語についていろいろ喋ってきたんですけども、まあ、いかんせんねなかなか私の口では伝わりにくいのかなというところもあったので、実際にものを見てね、松代さんにコメントしてもらおうかな
と思いますね。わかりました。はい、初体験。
はい、で今このカメラこう向けてるとあの緑色になってると思うんですけど、これで測定可能になってます。
はい、例えばこれで、はい、
押してこう
今スタジオの壁の寸法ですかこれ。
そうですね、
はい、
今 2.6 って出てるんです。これで 2.6 メートル、この
今壁の端と端にその中心を合わせてタップしただけですよね。
そうですね、
それでもうサイズが分かるということですか。
そうですね、今こんな感じで少し雑なんですけども、
ざっくり 2.6 メートル、
はいはい、でもちろん横だけじゃなくて高さとかも、
はい、壁のこの高さも
こんな感じ、あと今 1.3 メートルみたいな形でこのスマートフォンだけの情報でこのように長さを測ることができたりするんですよね。
は
い、でこれのすごいところは今だったらまだ届くところにあるんですけども、例えば、はい、まあ、高いところに届かないところ、例えばあの天井とか多分 どうやってもあの机の上とか乗れば撮れるんですけども、はいはい、 そうですね、そういった本来はその測ることができないようなところでもこういったものを使って長さを測ることができたりとかですね。あとはこれ立体的にあの先ほどちょっと説明したんですけども、あの振動認識カメラというものがあって、
はい、
この物体が例えばこの長さがどれぐらい、奥行きがどれぐらいとかっていうのもこのカメラで測ることができるので、
うん、
例えばここに段ボールを置いてあったとして、はい、段ボールを上からこう見て縦横高さとか、そういったものも測ることができたりとかもできたりしますっていうのが結構大きな特徴になってますね。
なので本当ね、従来のスマートフォンだったら単にね覗くだけというか写真撮るだけですけども、まあこういった複数の目が入っていることによって、まあ、奥行きも分かるし、まあそのね、長さも分かるというところなので、ね、これは単に今長さだけを測るアプリですけども、まあ、いろんなね活用方法といいますか、期待できるのかなというところですね。
メジャーいらずですね。
そうですね、
本当に外出先であの戸棚に入れたいこのケースって一体どれぐらいのサイズだろうってい う, こう収納のことを考えたりした時に、メジャー手元にいつもあるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
そういう時外出先でもパパッと見れたりしたらいいですよね。
しかも今この測ったやつをそのままスクリーンショットとか撮っておけば、そのデータとして保存しておくこともできるので、わざわざそのノートとかでこうメモとかしなくてもできるようになったりとか、そういった非常にまあ利便性が高いっていうこともありますね。
なるほど、
あとじゃあせっかくなのでドミノのアプリやりましょうか。
そうですね、はい、
ドミノ、
これドミノのゲームなんですけども、
はい、
これどういうことができるかというと、
はい、
今までのスマートフォンのゲームって液晶画面の中だけでしかやってなかったと思うんですけども、これはそのゲームの内容をその現実世界まで拡張することができるっていうのが大きな特徴になっています。例えばこの状態で、
はい、
今地面があると思うんですけども、ここにこうドミノをこう、あれ、あ、できた、こんな感じで
ちょっと待って画面には映ってるけど、
はい、もちろんここにはないです。
そうですよね、ないですよねテーブルには
、
ね、
はい、
はい、でいわゆるドミノのようにこう板をどんどん並べていくと、は
い、そういうことです、
はい、
でもこの液晶パネル画面の中だと、この実際の映像にこのドミノが配置されてるんですけど、見て分かると、
何もないですよね。
そうですね、
はい、
でこの状態で例えばスタートを押すと、こう、まあ、あの置き方が下手くそだったらなんですけどちゃんと置けば、あの、
はいはい、今テーブルの上に並びましたドミノ、
こうということですねでここが、は
い、
あの地面が、ここが地面を地面とちゃんと認識しているので、はいはいはい、ドミノを置いたところがもう地面と分かってるんですよね。なのでドミノがここに置くことがすぐできると。なのでもっと分かりやすく、今ここにこうあるじゃないですか。
そうそう、平面じゃないところ
こういった風にあのドミノを配置したりとか、あとこれ、そうですね、こういったものをあの障害物として認識しているので、ここに例えばドミノを置いて、で地面をまたここからこうドミノを配置してっていうことも
できる。平面だけでなく、
そうですね、それは端末がその障害物が何かとか高さとかを認識しているからできることであるっていうことですね。
は
あ、なので本当に今までのゲームと違って、その、まあ、液晶画面の中だけじゃなくて現実世界までその映像を拡張して、うん、まあ、遊ぶことができるっていうのが、まあ、単語でできることですね、また。
へえ、
なので本当ね、テーブルの上の台とかノートとか、そういったところのこう凹凸も判断して、
うん、
そのドミノを並べることもできるし、テーブルの下に床にドミノをポトンと落として、さらにその床からまたドミノを走らせるみたいなこともできるのが、まあ、単語の素晴らしい技術なのかなというところですね。
はあ、今までなかったんですよね、考えてみたら。なんか当たり前のように今さらってやってましたけど、うん、すごいことですね。
そうですね、今までの AR だと、ね、そういったそのどこが地面とかっていうのを教えてあげなきゃいけなかったんですよね、はいはいはい、この端末に、ここが地面ですよ、まあ、マーカーって言われてるんですけども、ね、マーカーを置いて、あ、ここが地面です、ここが壁ですっていう情報を教えた上でやればできたんですけども、はい、まあ、この端末の場合、全本 AR の場合だと、まあ、その壁とか地面がどこにあるかっていうのを分かっているので、まあ、特に何も気にせずにこう当たり前のようにやったんですけども、それは実は今までは当たり前じゃなかった
そうですよ、ね、
ってところですね、はい、
ポケモンが階段を登れるようになるって前
あ、まあ、そう
ね、
まあそれも例えの一つなんですけどもポケモン GO とかの AR 技術の場合って本当にその場にとりあえず置いてるだけなんですよね、
うんうんうん、
でもその例えばこの単語にその例えばポケモン、あの GO が対応したらば、まあおそらくなんですけども、例えばここが地面でここが床だと分かってるので、ポケモンがこの机に登ってきたりとか、そういったこともおそらくできるのではないかなというふうには思います。もちろんアプリ側が対応している必要はあるんですけども、
まあ、今回の単語に関してはどこに行ってもそういったものを空間認識してやれるっていうところがまあすごいなというところだったりしますし、まあ Google もね頑張ってるなっていうのもありますし、それをちゃんとものとして作ってるメーカーもすごいなっていうのをね改めて感じますね。で実際単語を去年とかその前くらい、去年の頭ぐらいかなに、まあ Google としても発表してるんですけど、まあ当時はねもっと大きなタブレットだったのが、ようやっとここまで普通のスマートフォンに収まってきたというところで言うとね、Asus 大したもんだなっていう感じがしますけど、でまあ日本法人としてはここのやっぱり単語をいかに盛り上げていくかっていうところが結構課題になってくるって感じなんですか。
そうですね、さっきも話した通りまだ存在しているアプリが限られているので、ただしこのサイズでこのパフォーマンスでこの技術で非常に大きい可能性を感じています、でなのですでに日本でリビングスタイルさんがルムコっていう日本の無印良品とかフランフランと協業してすでに何万のデータを取り込んでるので、もうすでに実用レベルになってるので、まあこういったアプリだったりとかこのような会社とどんどん協業してさらにこの全フォン AR の可能性を開拓していきたいと思っています。
ね、一番わかりやすいのはやっぱり家具アプリですもん ね、 そうね、家で自分の部屋にじゃあこのソファー入るかとか、このソファーを置いた時にまあどういった風に見えるのかっていうのを、まあ、こういった全方 AR とアプリ組み合わせることによって部屋の隅に実際の大きさとして表示されると、でじゃあちゃんとねそもそもじゃあドアから入るのかとか、
ね、
ちゃんと置いて問題ないのかっていうところも確認できるというところで言うと、家具屋さんとかっていうのはね非常にこう注目なのかなという感じでしょうし、まあそういったね活用法を一生懸命増やしていくっていうのが今の Asus の課題というかミッションなんですよね。
やっぱりタブレットは、まあ、まだ持ち運びには、まあ、サイズにもよるんですけどまだ限界はあると感じてて、スマートフォンだったら毎日持ち歩くものなので、まあ、そこで本当にもちろん家具だけではなくいろんな気軽の可能性を感じています、
そうそうね、
まあ、あとは結構今までよくあったのがその、まあ、家具もそうなんですけども実際になんかお店で見るとすごいあいいねいいね、でもなんか家に持って帰ったらあれみたいな結構ある、まあ、私もあるんですけど特にあの観葉植物とかのなんかお店で見るとすごいいいね、でもなんか家で買ってみたら大きいなとかなんか色が合わないなとかそういったもの結構あるんですよね。でもちろん観葉植物とかだけじゃなくてそういった業界ってかなりあると思うんですよね。なんか実際カタログ見るとまあああだけどなんかいざその自分の家に持って帰って置いたらなんかみたいな、特にあのカタログだけだとそのイメージが湧きづらい、あの商品を取り扱ってるような業界の人とかに関しては、まあ、コンテンツさえ揃えばかなりあの、まあ、非常に強力なあの営業ツールにもなるのかなというふうに思いますね、単語に関しては。
であれですよね、あともう一体のものをスキャンするといいますか 3D で読み取ることができるというものもできるんですよね。
そうですね、
はい、実際にじゃあ試してみましょうか。
スタジオを撮りますか、それとも石川さんを撮りますか。
じゃあスタジオ撮りましょうか、はい、ね、これ発表会の時も、ね、あの車をモデリングして読み取ってるやつってお見せてもらいましたけど、まあ、あれもすごいかなっていうね、まんまこう 3D のまま読み取るというところですね。
まあ、あれも本当にあの屋外に止めた車を本当にこう撮っただけっていうかね、それでもそのもう、まあ、もちろん 100% 正確ではないんですけどそれでももう形、まあ、見ればもう車の車種が何なのか分かるレベルぐらいまでは 3D モデリングできてるのはかなりすごいかなというところですね、はい、じゃあちょっとあの 3D もスキャンしていきます、
はい、部屋を全て立体的に読み取っていく、記録していく。
画面に映ってる映像なんか不思議ですね。
結局これがあの 3D 情報として取得できた部分というか、で今もうひたすらこの
取得できるとクリ、
そうですね、色が、そうですね、この灰色になってるところがまだその正しく情報を取得できていない。
でまんべんなく部屋を映していくということですか。
そうですね。まあこれはあのラジオ聞いてる人が全く何をやってるか
今こうね安倍さんがスマートフォン全フォン AR で持ちながら立ち上がって、まあ、ぐるっと360度、
ね、
さらにまあ天井とか床とかをカメラで読み取ってるというところ、それでその部屋の大きさというか部屋のこう立体的なものを全てスキャンしてると。
これってまだここ読み取れてないよとかって教えてくれたりするんですか。
いや基本的にはこれも見ながらですね
自分でやっていく、はい、うーん、あーすごい天井とかまで うん、いやこれでも私初めて見る光景なので、
こんな感じですかね。これでこう、
え、あ、
まあ、ちょっと途中で、ま、今終わってしまったんですけども、
あ、もうこのスタジオが一個の箱のように、
そうですね、天井とかも撮ったので、このちゃんとあので、しかも長さとかもちゃんとはあの分かってるので、これでこう測ればちゃんとこのスタジオが何メートルっていうのも分かったりとかします。
はあ、ジオラマみたいにな
るんですね。そうです ね。で、私今特別なこともやらずに本当にポチって録画ボタンを押してこう、うん、
ひたすら
回してただけです、ね、それだけですね。
はい、へえ、
でこう行ったりとかで上見たりとか、そういったこともできたりしますね。
え、じゃあこの中のこの蛍光灯がどれぐらいのサイズかとかも分かるんですか？
分かりますね、はい。
へえ。
これで例えば、
はい、あ、メジャーがあるんです ね、 ですね、やっぱり、
まあ、ちょっと蛍光灯だけやるのは難しいのであれなんですけども、うん、例えばこれで3メートル25センチ、
部屋のサイズが、ね、
こういった感じでサイズもちゃんと測ることができると。これは単語がちゃんと自分がいるスマートフォンから、例えばこの天井までが何メートルあるかっていうのをちゃんと把握してるからできることであるっていうところですね。
例えば不動産屋さんとかが、それこそまあね、アパートの部屋でもまあ一軒でもいいんですけど、それ全てこうね 3D モデリングでも読み取ってネットで公開すると、多分ねここの家っていうのはこういう部屋の大きさ感なんだとか、部屋をこうやっていくと、まあこっちに部屋があって、さらにこっちにトイレがあってとかっていうのもおそらくこうね公開できるようになると。
そうですね。
で、今までだったらそういったのを CG で起こさなきゃいけなかったのが、まあこの単語があれば、もうスマートフォン1台でそういったデータをまあ、簡単に誰でも作れるようになると、しかもネットに公開できるようになるというところで言うと、まあね、いろんな可能性が広がるのかなというところですよね、うん、はい。まあ、この技術、まあ、非常に盛り込まれていてかなりすごいんですけども、まあ、メモリも 8GB とでかなりの大容量で、まあ、4K 撮影とかハイレゾとか、まあ、相当盛り盛りになってますけども、これね、価格がハイスペック版ですと99,800円とかなりのお値段しますけど、これはまあしょうがないかなという感じなんですかね。
単体で見ると決して高くはありません。なぜかというと、すでにゼンフォン3デラックスというハイエンドの製品があるので、うん、それに加えて VR も AR も使えるという付加価値があって、うん、まあ、弊社としてはゼンフォンシリーズのモットーであるワンランク上の贅沢を提供しているので、うん、そこはまあ高いとは思っていません。うん、
まあね、これだけのことができればね、しかもまあこのスペックでっていうところで言うと、うん、まあ、相当ね頑張った値段なのかなとも言えなくないのかなというところですね。
頑張りました、
はい、もう一台今日は何かスマートフォンがあるようなんですけど、こちらは何なんでしょうかね。
こちらは発表会の時に参考展示をさせていただきましたゼンフォンズームの次世代の新製品なんですけども、はい、うん、正式の名前が決まったことを石川さんに報告にしに来ました、
はいはい、正式名称なんですか。
ゼンフォンズーム S、
今ね、いろいろと S ついてますからね。
そうなんです。だからその次世代に来る前に、なんかそのスペシャル感を加えてゼンフォンズーム S というのを、まあ、もうすぐ日本に連れてきたいなと。
うーん、これどういった特徴があるんですか。
この製品の大きな特徴なんですけど、まあ、もうまずパッと見後ろを見ていただくと分かる通り、はい、デュアルレンズですね、うん、でこのデュアルレンズで光学の 2.3 倍まで可能になってます。
うーん、
まあ、ちょっとどのメーカーとは言わないんですけど、まあ、2倍までとかはあったんですけども、まあ、うちの場合だと例えば 2.3 倍まで光学ズームが対応していると。あとちょっとこちら見ていただくと、特にすごい分厚いとかちょっと重たくも特にはないと思うんですけども、はい、これでバッテリーが 5000mAh のバッテリーが入ってます。でもほとんど今までのスマートフォンと変わらず、まあ、多少やっぱずっしりはくるんですけども、うん、それでもバッテリーの容量が
薄い、
はい、ゼンフォン3ですね、これの約倍ぐらいバッテリーの量はあるけど、まあ、ほとんど今までのスマートフォンと変わらないような重さを実現しているような、
うん、
まあ、本当にその 4K 動画とかそのデュアルレンズ搭載することによって多分写真を撮る頻度が増えると思うんですけども、うん、そういった時でも、まあまあ、いつでもどこでも本当持ち歩けるような感じですね。
じゃあこれも日本で出てくるかもしれない。
そうです。
期待して待ってていいっていう感じですね。
はい、
わかりました。松代さん、今回単語実際に見てみてどうですか。
そうですね、初体験でちょっと驚きの連続だったんですけど、やっぱりどれだけ高い技術があったとしても、スマートフォンを持つ人の生活にとって役立つものでない限り、ありがたみってやっぱりなかなか感じられない中、こういったメジャーとか特にみんなやはり サイズを測るっていう機会はどこかであるとは思うんですけど、そういう時にいつも持ってるスマートフォンでできちゃうっていうのはすごく嬉しいですよね。
そうですね、
うん、だからそれは私の中では結構驚きでしたし、すごく興味が湧くきっかけになりました。
うん、最後にお二人リスナーに向けて何かメッセージをお願いできればと。
ASUS はやっぱり PC のパーツからスタートした会社で、スマートフォン初めて約2年半、まあ、ここまで、まあ、日本の皆様に支持されていただいて、まあ、大変幸せに思ってます。まあ、このように Zenfone AR あるいは他の Zenfone シリーズをこれからも良い製品を提供して、まあ、愛されるスマホメーカーでもあるように、まあ、PC のように努力して皆様に愛されたいなと思ってます。
はい、安倍さんは何かありますか。
私はあの製品はその、まあ、実際日本向けにローカライズするのが主な仕事なんですけども、待っていてくださるあの日本のユーザー様のために少しでも早く製品を発売できるようにいつできればいいなとも思ってます。
はいはい、ね、早く、ね、製品出して、ね、アプリケーションいっぱい増えて、ね、単語が盛り上がるといいかなというふうに思いますね。阿部さん、新社さん、ありがとうございました。
ありがとうございまし ました。
本日のゲストは ASUS の阿部直人さん、そして新社天さんでした。以上特集、 AR と VR に両対応、 ASUS 話題の新製品 Zenfone AR この夏いよいよ発売でした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、この1週間、まあ、ニュースを振り返りますと、まあ、一番大きいのは NTT プララが MVN のサービスをやめると、11月30日で終了するということが大きかったのかなと思います。ね、MVN の、まあね、600社以上あってトータが始まるんじゃないかというふうに言われてましたが、まあ、ついにここできたというところ、うん、でしかもね NTT グループが真っ先に辞めるというところがね、うん、ちょっと驚きだったりしますし、まあね、グループとしては、まあ、OCN に基本的に一本化するのかなというような動きも見えますし、この先 MVN の生き残りというのはまだまだ加速していくのかなというふうに思います。
番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが
MWC の特集で紹介したソニーのエクスペリアタッチを改めて取り上げたいと思います。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。また